時刻は12時33分になりました。地域の支援をつなぐ架け橋沖縄コーナー、今日のゲストは那覇子ども食堂ゆいまる広場の、代表本田さんに来ていただきました。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。今日は、早速なんですが、那覇子ども食堂ゆいまる広場ってどんな子ども食堂、子どもの居場所なんでしょうか、教えてください。
私は他の居場所と違うのはビーガンの子ども食堂でやっていて、
ービーガン、
お弁当が全部手作りなんですけど、
はい、
と県内でいただいたお野菜を使って動物性食品を使わないビーガンのお弁当を提供しています、
うん、すごい、そうなんだ、はい、ってことは本当にその動物性のものが全く入ってないっていうことなんですか。なんか
そうです、ね、
僕ビーガンのことは勉強中であんまり、はい、詳しくないんですけど、なんか油とかも、はい、その全く動物性のものとか、
あ、そうですね、
どこまでも使わないみたいなこともできるし、
そうです、出汁とかもそういう、はい、
あ、そうだ、出汁だ、
かつお出汁とか使わないで、椎茸とか昆布とかから取って、
あ、なるほど、
調理してます。
すごい手間暇かかるんじゃないですか。
いや全然、私も栄養士で、
はい、あ、そうなんだ。
で結構食の資格持ってるスタッフも多くて、
はい、
全然それは大丈夫です。
すごい。このやっぱビーガンの、子ども食堂って今まで聞いたことないんですけど、やっぱり子どもたちの中にもそのお父さんお母さん その育て方でもいろいろあると思うんですけど、やっぱそれで助かる子どもたちとか、はい、そういう子たちもやっぱりいるんですか。
なんか保育園で勤務してたんですけど、はい、その時にこのアレルギー児の対応だと、あ、動物性食品だと卵とか牛乳とか、
うん、
アレルギーがある子だとこの隔離されたところで一人で食べるんですね、誤飲誤食を防ぐために、
うんうんうんうん、
それだとちょっと寂しいなと思って。
そんな課題があるんだ、
はい、なのでみんなで安心して同じテーブルで食べれるように、うん、ビーガンのお弁当にしてます。
すごい。今チラシいただいてちょっと見てるんですけど、配布してるお弁当ですっていうところにハンバーグみたいな見た目のやつがあるんですけど、
はい、
これは何で作られてるんですか。
それは豆腐で作ってますね、はい、
へえ、めっちゃ美味しそうですけどね。
そうですね、豆腐ときのこと玉ねぎとかで作って、うん、結構人気でした。
他にないところで言うと栄養士がちゃんとそのついててっていうところもなかなか珍しいんじゃないですか。
あ、そうですね、うん、あんまりないと思います。
初めて聞いたかもって思ってね、子供たちやっぱ心配なのはその、まあ、ご飯を緊急的なものであって食べさせなきゃいけないっていうところもあるけど、
うん、
本当はちゃんと栄養をしっかりとってもらいたいじゃない、育ち盛りだし、
うんうん、
大きくなる時期だしって、それがしっかり栄養士が考えてらっしゃるっていうのがすごくいいな。やっぱりタンパク質とか、
そうですね、
野菜とかちゃんと入れてっていうことですよね。
バランス考えて、
はい、
はい、
あ、すごい。そのゆいまる、そんなゆいまる広場、子ども食堂、ビーガン子ども食堂なんですけども、今回その、まあ、このきっかけですね、本田代表がですよ、はい、なんでこういう活動を始めようと思ったのかとか、
はい、
そういった話が聞きたくてですね、はい、教えていただけたらと思います。
はい、最初はその自分の子どもの頃の体験や、
はい、
この保育園勤務時代の経験からこの子どもの人権問題とか、
はい、
そういう子どもの児童福祉とかに興味を持って、
はい、
どんな環境に生まれた子どもたちも格差なく教育を受けて、うん、健康的に暮らせる社会を目指したいと思ってから、
はい、
いろいろ調べていたらこの沖縄が貧困、子どもの貧困ワースト1で、
うん、
だったのでちょっと様子を見に来た感じで、
うん、
沖縄に来てみたら、
うん、
結構意外と町の人とかは子どもたちに対して東京とかより温かくて、
うん、はい、
こう通りすがりの人とかも子どもに話しかけたりとか、
はい、
赤ちゃん抱っこしてるお母さんに話しかけたりとか、
うん、
そういう光景を東京で見ることはあまりなくて、
はい、
だからそういう貧困とかはまた別の課題があるのかなと思って、
うん、
でこっちでこういうそういう人たちを集めた居場所があれば、
はい、
こういい社会になっていくのかなと思い、
ちょっと気になったところがあって、
はい、
この沖縄が子どもの貧困ワーストだったって言ってて、
はい、
それで沖縄にっていうお話があったんですけど、普段はどちらにいらっしゃるんですか。
は東京に住んでます。
じゃあ東京から、
はい、
この 沖縄に来て子ども食堂を運営されてるんですか。
そうですね。
あ、すごいですね。え、そのどういう、どれぐらいの、毎週来てるんですか。
この開催が月に1回なので、
はい、あ、月1回、
子ども食堂の開催に合わせて月に1回那覇に来てます。
はいはい、めっちゃすごいですね。うん、そうなんだ。ということは、まあ、拠点は東京にあるんですけど、その沖縄のそれ貧困っていうのを目の当たりにして、こっちに来てこういう活動をしたいっていうふうに思って、月1回こちらに来て人たちを、人を集めて、しかもちゃんとこうしたビーガンのお弁当、野菜で作ったお弁当をやってるっていう、配ってるっていうことなんですね。
はい、
めちゃくちゃすごい
ね。本当にありがたい。
初めて見たら結構協力してくれる人が多くて、っていう感じで続けてますね。
毎月沖縄に来て子ども食堂だけしに来てるんですか。
そうですね。
遊んだりしないんですか。
あ、
海行ったりとか。
あ、海行ったりはしないですけど。
そうなんだ。
結構でもこの協力してくれる方たちが、はい、あの沖縄の飲食店の方が多いので、野菜提供してくれたりとか、この居場所を提供してくれたりとか、こうドリンク提供してくれたりとか、なのでそういうお店にご飯食べに行ったりとか。
すごいな。
そういうのはしてって感じで、海は行ってないですね。
海は行ってない。そうですよ。そう、もうだってそうだもんね。いろんなお人にお世話になってるから、まあ、そこら辺にお礼に行ったりとか、お店行ったりとかするだけでも確かにあっという間に時間なくなりそうですね。関わりを大事にしてるってことですね。
そうですね、まあ、そういう人たちに会いたいなっていうのもあるんで。
はい、
はい、
あ、そうなんだ。それでですね、まあ、今聞いてびっくりしたんですけど、この先の夢っていうか、なんかこの活動を続けていく上で目標ってどんな風にしてるんですか。
目標はやっぱ子どもたちが夢を持ってる社会を目指していきたくて、このゆいまる広場に来たら、この学校とかお家とかとはまた違う経験とか、いろんな人に会えるので、そこの経験からこう視野が広がって、なんか新しい夢を持ったりとか、この辛い時に乗り越えられるような、こう心の支えになるような思い出ができていったらいいなと思いながら活動してます。
はあ、そう、さっき聞き忘れてたんですけど、活動自体はいつからやってるんですか。
活動が2020年ですかね。
ああ、そうなんだ。じゃあもうコロナ始まったくらいからも
う
やろうって思ったんですね。
そうです。
へえ、そうだったんだ。それは本当にすごいというか、まあ、いろんな方々のインタビュー聞いてるんですけど、めっちゃすごいね。なんかね、あの発想が、一番大変な時ってやっぱ自分のことをこう守りがちっていうかさ、なんとかしなきゃ、生活立て直さなきゃって思ってる時に、むしろその一番困ってる時に困ってる人助けようっていう気持ちに動いたってことですよね。ああ、そうなんですね。最後にですね、最後にっていうか、まあ聞きたいこといっぱいあるんですけれども、この活動を続けていく上で、課題だと思ってることとか、みんなにこんなこと知ってほしいなって思うことってありますか。
やっぱこの町での認知度が低いので、結構、まあ、他の団体よりは、
はい、
ボランティアさんも来てくれたりとか、あのインスタのフォロワー数とかもあったりするんですけど、
はい、
こう実際に足を運んでくれたりとかする人が、結構もう少ないかなと思っていて、こうどういう人が来れるのかを分かってない利用者さんも多いので、
は
い、結構他の団体だとこの世帯年収だったりとか、シングル家庭のみとか限られてることも多いんですけど、ゆいまる広場はそういうことも何もないので来てもらいたいのと、その子どもたちと一緒に遊んでくれるボランティアさんたちもたくさん来てもらいたいなっていう感じです。
ああ、そうなんですね。だいたいどれぐらいの人数の子たちが来るんですか。いつも
は20から50ぐらいの感じです。
すごいですね。全然僕チラシっていうかこういただいてるんですけど、そのクオリティもすごく高くてですね、デザインとか告知めっちゃ上手なんじゃないのって思ったりしたんですけど、それでもやっぱ認知度がもっと高くないとっていう
感じですね。
そうですね、なるほどですね。50人、20人から50人ってすごいよね。
すごいすごい、
めっちゃ多くの子どもたちがそこで居場所っていうかね、特にそういう来て 定とかもなく、もういろんな子に来ていいよって言っていらっしゃるわけですよね。
やっぱりアレルギーがちょっと心配な、はい、あの子供たちとかもがメインって感じ、ね、
メインではないんですけど、はいはい、それで知ってくれて、うん、来てくれる方もいて、うん、子供に安心して食べさせられるって言ってくれたりはありますね、うんはい、
これは新しいですね。またね、
うん、
あの架橋沖縄では支援をつなぐっていうことで、あのコーナーやってるんですけども、もしこの協力したいとか関わりたいっていう人がいた場合は、どのような、協力っていうか、そしてどのような方法でつながったらいいですか。
インスタグラムを結構活用しているので、
はい、
そこから連絡いただいて、うんう
んはい、
そして連絡くれればなんか、うんはい、
インスタグラムから DM じゃ送ったらいい感じですかね。
そうですね、一応あのボランティア用の LINE 公式 LINE があるんですけど、
はい、
DM いただければそこにまた案内も送ります。
ありがとうございます、はい、他に何か必要としている、この団体として必要としているものとか、
はい、
物資、はい、まあ、お金でも何でもいいんですけど、
はい、
どんなものが今必要ですか。
やっぱお金が必要ですね。
お金、
その私の、はい、この渡航費宿泊費っていうのは、
はい、
助成金対応しないんですね。
うん、
だから助成金いただいても、まあ、お野菜買うとか子供の折り紙買うとかになるんですけど、はい、うん、まあ、お野菜とか折り紙は結構寄付していただけたりとかするので、
はい、そうなんだ。
そうなんですね。
その場合、寄付の場合はなんかこれも DM 送ったりですか、なんか口座番号とかがどっかからアクセスできたりします。
そうですね、今ちょっと準備中なんですけど、ホームページがありまして、
はい、
そこからあの寄付先とかボランティアの参加先とかがあるのと、あとインスタのトップページにアマゾンの欲しいものリストを載せていて、
お、
結構そこから皆さんいろんなもの買って送ってくれたりしますね。
めっちゃいいアイデアですね。そういえばアマゾンって欲しいものリストがあったね、
うんうんうん、
あれみんなやればいいのに ね、 ね、そういえば、
あ、そうだね、
団体ごとに、
あれすごくいいです。
毎回僕これ聞いてて、その欲しいものありますかって聞くんだけど、うん、それがあればみんなもうそれでポチポチすればいいじゃんって話だ。
アマゾン使うのいいね、
名案ですね、
すごいです。それで結構物資が揃ってます。
そうなんだ、はい、欲しいものリストっていうのがあった ね、
ね、
そういえば、いや盲点だった。あれを最初出た時はこれどうやって使う、何のためにやるんだろうって思ってて、
なんか
僕が欲しいもののリストを出したらみんな買ってくれるのかなって思ってたけど、
うん、
この使い方が正解だったんだ。
そう
だね、
うん、すごいありがたいですね。
いやめっちゃ今名案だなと思って、
個人的なもなんかプレゼントぐらいにしか思ってなかったけど、こういう寄付みたいのもいいね、本当に。
いいですね、これ、うん、お互いの住所がバレないので、
逆にバラすこともできます。できない、
あ、もうそれはもう名前をメッセージに書いてもらって、
う
ん、
そうだ、
だからこう届けたいけど住所知られたくないとかにも対応できていいです。
いやなんかめっちゃいいアイデアもらった、うん、そのこの物資を聞いてそのつなぐっていう、今ポータルサイト制作しようと思ってたんですけど、これ本当はだから各 NPO とか団体が欲しいものリストっていうのを作っておけばいいんだよね、
うんうん、
そしたらそれで大体わかるよね、まあ、そこから注文してもいいし、この欲しいものリストが大体雰囲気を見て、
うん、
あ、じゃあこれ家から持っていこうみたいなとかって寄付もできるわけでしょ。すごい名案ですね、
うん、
ありがとうございます。なんか勝手にこっちが感動しちゃっていいアイデアだなと思って、じゃあその欲しいものリストからじゃあピックアップして、
うん、
もうなんかこの欲しいものを買っていけるってことですね、はい、
あ、
ありがとうございます。じゃあそのようにですね、もし協力したいという方で、今回このお話を聞いて、感動した、自分もそうしたいと思った方はですね、あのぜひともこの、ゆいまる広場のホームページを見ていただいて、そちらから、その情報を調べていただければというふうに思います。そして毎月子どもの居場所、子どもの食堂、やってるということなんですが、今月5月もありますか。
はい、今週土曜日、はい、明日ですね、5月27日にくもじのヨナハビルさん5階で開催しますので、
はい、
ぜひ来ていただけたら、あのバナナとかレトルトのおかゆとか、
はい、
ちょっと青森のリンゴジュースとかお配りしてます。
わー、すごい。
はい、
もうなん明日だったんですね。
明日
明日です、
うん、
そうか、あ、だからタイミング良かったんですか、もしかして今日ゲストに来るのも。
はい、本当にありがとうございます。
そうだ、ありがとうございます、こちらこそ。というわけで今もお知らせにありました、明日5月27日土曜日ですね、ヨナハビル5階ということで、那覇市雲寺3丁目のヨナハビル5階で 子ども食堂行われるということなので、こちら後で SNS また告知の方あのうちのホームページでもさせていただきますので、そちらから細かいことを聞きたい方はアクセスしてください。よろしくお願いします。最後にあのリスナーの方に伝えたいことだとか何か告知したいことがあったらぜひ。あの日々のご自身の活動でもいいですよ。あの栄養士の方の活動とか。
なるほど。
なんか東京で、はい、はあ東京ではどんななんかことやってるんですか。お店とかあるんですか。
あ東京ではそうですね、あのカフェでの勤務もしてますし、はい、あのパーソナルジムの栄養指導とか、
あ
保育園とか、
はい、
まあ、子どもたちの支援事業のレシピ作成、献、はい、立て作成とか調理作業、うん、
めっちゃ忙しいですね。
そうですね。
それで月に1回沖縄来てるんだ。
はい、
やっぱまあ、最初も聞いたんですけど自分の過去の体験とかもあって、はい、やっぱそういう支援する側に回りたいっていう気持ちが強くなったってことなんですね。
はい、
ありがとうございます。今日は、お話本当にあの忙しい中ですね来ていただいて本当にありがとうございました。今日架橋沖縄コーナーでお呼びしたゲストは那覇子ども食堂ゆいまる広場の、本田代表でした。今日はありがとうございました。